おはようございます皆さん。
おはようございます。
アーメン、ハレルヤ、主をたたえます。今からする曲なんですけども、1曲目、主の祈り。先ほど祈りましたね、皆さんと。あれを自分で音楽をつけてやりました。聴いてください。されたと思うんですけども、これは私風に、主の祈りをアレンジしました。イエス様はですね、十二弟子に最初に教えた祈りが、どうやって祈ったらいいんですかってみんな聞くので、じゃあこういうふうに祈りなさい、基本的な祈りを私は教えましょうということで、この祈りをされたんですね。この祈りはですね、私にとっても本当基本的なんです。そして私がロックという音楽を最初に興味を持ったのがですね、もう40年ぐらい前になるんですけども、そのロックをやってるとブルースコードっていうのがですね、ありまして、これは3つのコードでできてるんですよね。3つの。基本的には大体ね、A と、これですね。で、D、それと E。このコード、これ、この3つで大体できてるんですよ。他のずらしったら、D とかも、G、あと A、C ですかね。それ、D というコードを。この3つなんですよ。でそれをうまいことこう、歌とか入れて、だいたいこの基本的にロックになってるコードっていうのはここが本当原点なんですよね。で自分はこのコードでいろんなことを遊びました。例えば賛美歌じゃないプレイズの曲でもありますよね。主をなななななちょっと歌詞忘れましたけど、こういうのもありますよね。で面白いのがですね、この3つのコードで実は演歌も歌えるんですよ。例えばですね、これマイナーになるんですけども、1音ちょっと下げるんですよね、マイナーっていうのは。こういう感じで、ひとり酒場で む酒はとかこういう感じの歌も作れるんです。これでまあそれで私はこの曲を最初にやりました。私の自己紹介なんですけども、私はですね、日本のですね、兵庫県の尼崎市というところで、昭和32年に生まれたんですけども、まあ、昭和32年っていうのはですね、ちょうどもう本当に日本が高度成長真っ只中ですね。で、確か1年経って、東京タワーができました。あと、インスタントラーメンなんかもその当時できたんですね、昭和33年っていうのは。で、僕は関西ですから、ちょっと東京とはまた違って、やっぱり遅れたんですよね、今みたいにそのインターネットとかないから。で、大体ね、まず第一に、言葉も違いますしね、もちろん。で、自分の尼崎っていうところは、結構ね、貧乏の人がたくさんいましたね、貧乏人が。風呂やね、テレビもない家がたくさんありましてね。で、自分の家も、まあ、その中の一人でしたね。で、インスタントラーメンももちろん毎日食べてましたけども、パンの耳って知ってますかね。まあ、お金がない人は、パンの端っこですよね。あれをこう、駄菓子屋かどっかで買いに行くんですよね。そしたら5円だったんです、当時5円で、こんな袋に入ってて、それを持って帰ってみんなで食べました。でですね、あとまあクジラの肉とかね、まあ、今は牛肉になってますけど、クジラってすごい高くなってますけど、自分らの時代はクジラの肉をよく食べてましたね。私の家族なんですけども、親父が先生をやってたんですけども、まあ、教育者といっても、まあ肩書きみたいな肩書きじゃないですけど、本当に教育者でしたけども、家では ほとんど教育のことをやらない、もうほとんどいなくてですね、どっか外に行って飲みに行ってるんですよ、誰かと一緒に。そういうのが好きで、で家のことは全ておふくろに任すという感じで。兄は3人いたんですよ。だから4人兄弟で結構大変でしたけども、でもですね、一番上っていうのは、その時代っていうのはもうすごく重宝されたんですよ。一番上っていうのは、一番下はもう、私は一番下だったんですけども、一番上っていうのはもう明日の未来にかけようって感じで、もう本当にプレッシャーかけていったんですよね。ほんで、まあ、親父はまあ頭良かったと思うんですけども、うち4人はあんまりそんなの頭良くなかったんですよね。まあ、自分なんか最低でしたけども、それでもう一番上の兄貴にプレッシャーをかけていったんですよね。いい大学行け、いい、もうお前は絶対木地家の後付きって、まあまだならないとはいかないかも分かんないけども、まあ、頑張れ頑張れって言ってプッシュされたんですよね。まあ、元からやっぱり精神的に障害があった彼なんですけれども、本当に気違いになっちゃって、で精神病院に入りました。まあ、大学も行きましたけどね、もう途中で辞めましたね、彼ね。で、もうそれからはもう本当に、家庭がもうむちゃくちゃになりましたね、本当に。まあ、彼の場合は精神分裂症って言って、結構暴力的なことを好きな人、好きな病気なんですよね。だからもう物は壊すわ、テレビとか壊す、もうむちゃくちゃでしたね。もう今でも下の兄貴とかはそれを恨んでますけどね。今はでも彼はおかげさまで精神病院からも出ましたし、もう本当にやっぱり薬のせいもありますけれども、その全然暴力なことはしない、もう本当にもうお釈迦様みたいな感じになりましたね。本当にもうなんかもう平安な心になりました。感謝です、これも。それで私はその頃やっぱり家をやっぱり出たかったんですよね。で高校 自分も遅れたんですけども、あの、まあ高校は一応出ました。それで二十歳ぐらいでも家出ることを決めたんですよね。でまあそれから家を出て、まあ、いろんな仕事しましたね。なんで、で最終的に仕事したのが、あの大型トラックの運転手っていうのが、結構これ金も儲けましてですね。それで20代の後半にですね、まあ日本ももうちょっとしんどいねと思って、どっか遠くの世界行きたいなと思って、でバックパッカーっていうんですけどね、こんな重いバッグを下げてアジアの方に旅に行ったんですよね。まあ、マレーシアとかシンガポール、まあ、インドネパールなんかも後から行きましたけども、でちょうどその時に兄がアメリカの中西部に住んでて学生だったんですよね。で彼が、もう帰っちゃうよって言うから、あそうって言って来ないって、まあ、まあその頃は携帯電話とかないですからね、本当タイでこう10円玉入れてこうやって交換手にね、あもしもしとか言って交換してもらって、本当にアメリカにかけたんですよ。本当にそういう時代だったんです。でもう帰るよって言うから、あ分かった、じゃあ何日ぐらいに行くよって言って、それでまあ半年か、そうですね、半年ちょっとして旅をしてですね、ではまあアメリカに行こうと来たんですよ。で別に住む気なかったんですけどね、アメリカに、うん、でそこでまあ兄貴と会って、まあちょっとお金も貸してたもんでね、まあお金も返してもらって、でどうしようかっつって思ったんですよね。兄貴も帰っちゃったし、うん、でまあせっかくだからまあどっか行こうと思って、このままもう日本帰ってもまた一緒だからと思って、でですね、まあ、サイコロ転がすみたいな感じでどっちに行こうか、ちょうど中西部だから真ん中だった、ニューヨークにするかロサンゼルスにするかどっちしようっつって、で自分、まあ映画が好きだったもんでね、まあ映画だったらロサンゼルスでしょと思うかもしれないけど、僕はニューヨークの映画が好きだったんですよ。当時やってたタクシードライバーっていうのがすごく好きで、ロバート・デ・ニーロが出た映画なんですけどね、まあ、ちょっと複雑な映画でしたけども、もうなんかこう汚い街の感じがすごく好きで、じゃあニューヨーク行っちゃおうと思って行ったんですよね。で、まあ、それからこちらでもまあいろんな仕事して、まあ永住権もその頃ってそんな難しくなかったんです、取るのが。で、まあ、永住権も、まあ、結果的には宝くじみたいなのに当たったんですけども、それでまあ来ました、ここに住んでます今。でその頃ですね、本当 に、まあ、このアメリカもそうですし日本もですね、高度成長期、バブルがまだ弾けてないぐらいの時だったと思うんですけどね、弾けるか弾けない、だからもうすごいみんなあれですね、活気がありました、日本人もアメリカ人も。それでですね、その頃ってもうみんなこう夢がたくさんあったと思うんですよね、いろんな夢、自分もありました、いろんな夢、あ夢やばい、夢見たい夢見たいって感じでね、やってましたけども、で今のですね、自分、今の若い人とか、やっぱりこれって夢ってどうなんでしょうっていうのがね、やっぱ思ったんですよね。まあテクノロジーが発達してですね、もうインターネットなんか見ると、もう本当仕事のことなんかもちろん、どんな仕事なのか、何をやるのか、全部わかりますよね。ほとんど、まあ全部わかんないけど、ほとんどわかりますよね。で、まあこんな仕事やめようとか言ってこう思っちゃいますよね。自分の時代ってあんまりそういうの考えなかった、もう何もなかったから、ああ大型運転手、ああ金儲かんな、ああエキストラの仕事もやったんですけど、ああなんか面白そうだなっつって、うん、そういうノリですよね、まあ夢っていうか、うん、でまあ自分はですね、次の歌なんですけどね、果たして今の若い人に夢があるのかっていう感じで、まあ、自分のこともちょっと交えて、最近ちょっと今 まあいろいろありましてねちょっと寂しいことがあったもんで、でこの歌を作ったんですけどね、聞いてください。乾いた街、乾いた街に雨が降り注ぐとき、君の悲しみは流されて、青空がある荒れた荒野に風が吹き抜けるとき、君の苦しみは流されて、静けさがある。いつか聞いたあの歌のメロディ、今では遠い昔、あの日見せた君の微笑み、今でも忘れない。俺には夢などない、君に寄り添うこともない、ただ祈りたい君のことが。星が輝くとき、君の寂しさは照らされて、喜びがある。激しい波の海が静まる時、君の悩みは消え去って、永遠がある。いつか行ったあの街の景色、今では遠い昔、あの日見せた君の涙、今でも忘れない。俺には夢などない、君に伝えることもない、ただ祈り夢などない、君に寄り添うこともない、ただ祈りたい君のこと。ドラマの主題歌みたいな、全然教会ソングみたいなことないんですけども、まあでもあの 本当あの夢ないけども神様がいますよという気持ちで自分は作りました。今のとですね、自分がですねクリスチャンになった理由なんですけれども神様の導きですといえば、まあ、ありきたりなんですけれども、まあ自分はですね結構絵描くのが好きでですね、まあ一応自称アーティストだったんですけども、まあ、こっち来てもちょっと絵やってましたけどね。で教会の建物にすごい興味があったんですね。すごいこのまあカトリック教会っていうんですかね、その建物に興味があって、長野ステンドグラス、前ここにもありますけども、そういうのにすごく興味があって、でそれとですねやっぱり僕は洋画が好きでしたからね、ゴッドファーザーとかね、あとアランドルの映画とかそういうのもあったんですけども、そういうので必ず教会が出てくるんですよね。ですごいかっこいい人、スーツ着た人がですね、みんな教会に来て来るという、まあ映画ですからね。で十字を切りますよね、あれもなんかいいなとか思って、で懺悔箱ですか、懺悔の部屋みたいなのがあって、そこでなんかこう行ったりする。あとろうそくですね、まあ自分キャリーとかって映画見ましたけども、あれもなんか確かろうそくたくさん立ってた、あれちょっとおかしい映画でしたけども、まあそういうろうそくがすごい綺麗だなと思って、うん、そういうのをまあ憧れてて、まあそれも一部なんですね、クリスチャンになったっていうのが、なりたかったっていうのがありましてですね。でアメリカに来てその時英語全くダメでしたから、その英語の学校先生、英語語学学校行ったんですね。でその時に学校の先生に連れられてですね、教会に行きました。まあクイーンズって言ってニューヨークシティにある教会なんですけども、そこ行ったらですね、懺悔箱がまずなかったですね。でろうそくもない、ろうそくも立てない、あれとか思って、教会の建物がすごい地味でしたね。なんかなんじゃこれはと思って、いや全然想像してたもんじゃないなと思って、でもですねみんなこうなんか握手してくれてね、みんななんかいい人ばっかりなんですよね。でいい気分、これはまあ悪い気分じゃねえなと思って、まあいいやと思って、なぜか知らないけど毎週行ってたんですよね。まあ英語の勉強っていうのもあって、まあそこはアメリカの教会でしたから、まあ英語の勉強もしたかったっていうのもあってでまあ行ってたら、そこで創学者のですね、まあジョンという人がですね、すごく私に私のことをなんかこう気に入っていっちゃって、で友達になったんですよね。で、まあ、最終的には彼の祈りと励ましによってですね、クリスチャンになりました。まあそれから1年ぐらいでしたかね、なんとなく洗礼を受けましたね。これも受けましょう、やりましょうとか言って、その牧師の人が言ってやりますとか言ってポッて受けちゃったっていう。でそこで受けてですね、やっぱりやってるうちにやっぱりこのクリスチャン興味持ち出してですね、でもやっぱり、やっぱ言葉にやっぱ限界があるんですよね。そのやっぱり自分はやっぱり30年近くやっぱり日本で育ったもんだから、日本語でやりたいと思って、そこで探してたら、ちょうどクイーンズの近くで日本語の教会がやってるということで、でそこの教会に行きました。まあ昔ちょっとこちらでメッセージとかされた諏訪部先生とおっしゃる方なんですけども、そこの息子さんとかですね、まあ今日は来てないんですけど、ケンとかジュンとかね、そういうのも、ジュンはまあ昔ここでギター弾いてましたけども、そういったこうなんかがまだちっちゃい、もう本当の赤ちゃんでしたね、その頃で、だんだんだんだんですよね、聖書のことを学びました。 それですね、まあ、結構学んできてですね、まあ、一応理論的には、理論的っていうか、まあ、大体分かってきたんですよね、教会のことを。でねですね、まあ、自分はクリスチャンやってますよって感じだったんですよね。で3年ほど前にですね、あ、ごめんなさい、3年ほど前にですね、ここにこの牧師であります宮内先生がこちらに来られたんですよね。でその時に確かちょっと忘れたんですけど、諏訪部先生のところに会いに行く時、行きますかって言ったら、先生が、あ、行きましょうって言って、で車乗せて行ったんですよね。その時に自分が何か用事があって、そのパーキングしないければいけなかったんですよね。その時にこう運転しながらね、なんかもう、なんじゃこれとか言って、今度なとか、今度るなとかね、なこのサイン、パーキングのサイン、これなんやこれ、わからんでしょこれ、何書いてるかとか言って、イライライライラしてたんですよ。だ先生が横でずっと黙ってらっしゃったんですよね。ねえ、こんなアメリカもこんなですよとか言って、だ先生はずっと黙ってて、で一言言ったのが、ちいさん、サンデークリスチャンですねえ、サンデークリスチャン、何ですかそれって、いやいや、まあそういうことですよって言うから、で自分もサンデークリスチャンって、要するにサンデー、日曜だけのクリスチャンでしょ、そういう意味なんですよね。で、まあ、ムカッときましたね、その時ね、本当に。で先生はね、これ言ったこと覚えてないんですよ。後で聞いたらね、あ、そんなん言いましたかって言ってましたね、覚えてない。でも自分がムカついたんですよね。でムカついたんですけども、まあその日、まあ次の日か忘れたけども、ずっと考えてたんですよね。なんかサンデークリスチャンね、まあ確かにそうちゃうかなって思ったんですよね。うん、当たってんね、サンデークリスチャンだ自分はと思って、でですね、ヤコブの手紙の1-19、これはまあヤコブ巡礼士が書いたとも言われてるし、そのヤコブという経験のあるクリスチャンの人が書いたって、まだ定かでない、そういった手紙が聖書の中にあるんですけどね。そこで1-19にこういうことが書いてあるんです。これは先生のメッセージでも言ってました。聞くのに早くですね、あ、聞くのごめんなさい、聞くのに早く、そうそう、話すのには遅く、怒るのには遅くしなさいということをね、ヤコブさんはおっしゃってるんですけども、私の場合は反対ですね。聞くのには遅く、もう聞いて何言ってるか分かんないって、遅いんじゃないですよ、分かんないっていうのがありますかね。で話すのより早く、もうこれはもう、ああ、ちょっと待って、まあ、俺の意見先言わせとか、声がでもうすぐ怒る、はい、よしよし、もう何やこれはっつって、でね、これはもう当たってると思って、でですね、自分は反省しました。そしてですね、祈って祈ってで思ったんですけども、イエス様はですね、こういった自分もですね、愛していただける点ですよ、本当に自分、こういった自分に、もう自分はそれで涙が出てきましたね、本当に。ということですね、今日はこの曲、サンデークリスチャンやります。 私の信仰のターニングポイントを持ちました。あ、去年じゃない、去年ですか、去年ですね。まあ、そのスモールグループのことですね、ある人と信仰をして、議論してたんですけどね、その夜、便所で便器で座ってるとですね、なぜかしらこう涙が出てきてですね、議論したことがバーッとこう浮かんできて、まあ、しょうもないことなんですけども、お前間違ったんちゃうかという、本当にこうそういうふうな、気持ちみたい、声みたいのが聞こえたんですよね。そうするとこう、本当にこう涙がこうポロポロ出てきてですね、自分の、心がですね、本当に平安になってですね、それまでこうなんか固くになってた自分の心がですね、こう開いたって感じなんですよね。で、それから次の日のキャンプ、またその方に会いましたけども、自分は謝って、でその人も謝ってましたね。で、二人でこう、ハグしてですね、おっさん同士気持ち悪かったですけども、本当良かったです、その時っていうのは、本当に良かった。でですね、その頃から祈りっていうことが本当に大切なものっていうのを知りましたね。本当に祈りがやっぱりこれ神様が教えてくれたのだと思って、 祈りっていうのはですね、もちろん人それぞれ祈り方は違うと思うんですけども、自分はまあそういったなんていうか文才とかそういうのもないからボキャブラリーもあんまり出てこないんですけども、ただひたすらですね、イエス様イエス様イエス様、まあ、なんとかしてくれとかね、そういうしてくださいとか、もう単純な祈りですね、祝福してくださいとか、うん、まあ、人のために祈る時もこの人をもう祝福してくださいって、そういうもう単純な祈り、本当になんか友達と喋るような感じですよね、そういった祈りをしてます。祈るって本当にですね、自分の心にも平安になりますし、他人ももちろん平安になります。祈っても祈られても、ほんまに嫌な人がいてねってね、その人をですね本当殺してやりたいぐらい憎いとは思っててもですね、そう思っても何も一歩は進まない、本当にもう同じですよ、ずっと。でも祈ってください、その人のために。そうすると本当に自分自身も平安になるし、その人も変わってきます。これは本当に科学的にも証明されてますから、本当に祈ってください。それでですね、その人のためにいい方向に転換していくということですね。でまず祈ることっていうのは時間もお金もかからない、もう時間もどこでも行けるわけですよね。地球の裏までもその人のために祈れる。祈りはすごいですよ。その祈りという歌をですね、私は書きました。聞いてください。
祈り出そう、傷ついた人がいるから、さあ祈り出そう、悲しみの人がいるから、世界のどこかであなたを知らない人がいるよ、あなたのことを伝えたくて私は今ここにいる、さあ祈り出そう、争う人がいるから、さあ祈り出そう、くじける人がいるから、この世界あなたを求める人がいるよ、あなたの願い伝えたくて私は今ここにいる、あなたの愛はとっても深く、
パラダイスですね、あの天国のことについてちょっと話したいんですけども、まあ、天国っていうのはですね、どこにあるのかですよね。で、天国なんかないとかいう方もおられます。あのイエス様がですね、あのパリサイ人っていう、あのユダヤ人の経験のあるユダヤ教の人たちがいるんですけども、その人がですね、天国なんかどこにあるのと聞いたんですよね。いつ来るのかつって。そうするとですね、イエス様は言われたんですよね。あのこれはあのルカの17の20に書いてますけれども、あんたたちここにあるとかね、あそこにあるとか上にあるとか、そんなものを言えるもんじゃないよつって、神の国、天国はあなたの心の中にあるんだって。これは素晴らしいことですよ。本当にイエス様を信じるとですね、勘違いする方がおられますね。あのもちろんあのこの上にもありますけれども、もうそればっか考えてる人もいます。中には違います。今あるんです。あなたイエス様を信じたら天国は今私の中にあるんです。本当にだから、もうこれからの生活すべて神様に任せて生きる。ただそれなんです。これぐらい、これほど楽なことはないです。本当に、ほんで祝福された生活が送れるということですね。ですね、私のですね、親戚の話をちょっとしたいんですけどね、彼はですね、7年ほど前ですかね、この世を去りました。80近くで確か亡くられたと思うんですけども、20年ちょっと前ですかね、彼に初めて会ったんですけども、ちょうど私ぐらいの年ですよね、確かね、日本でですね、会社の社長をされてました。もう立派な、会社でしたね。立派っていうか、中ぐらいの会社だったと思うんですけど、中小。彼に最初会った時はですね、ちょっと怖い感じがしたんですよね。もうやっぱり、やっぱ社長されてますからね。で、頭もすごく良かったですね。頭っていうか、学歴もすごくいい、本当一流の大学で出られてて、でお金も持ってましたよね。だから本当こう説教みたいなことをよくされましたね。あんたこうやらなあかんよとか、こうやるんだよとかってよく言われましたけども、でそれとあと仕事のことをよくね話しかけれましたね。 アメリカ、彼もアメリカ好きで仕事でこちらに来られてて、よく仕事中に来られてたんですよ。だからアメリカなんか大好きみたいでした。で、やっぱり厳しい顔してましたね。自分にもここに会いに来られたことありますけれども、自分には仕事、キジ君、なんかアメリカでも仕事やろうよとか言って、何ですかって言ったら、防弾チョッキなんかどうかねとか、売ったらどうかねとか言って、その頃バブルがはじけて、まだ絶好調でしたから、いややっぱ金持ってるやついるからな、狙われるやつもいるんだよとか言って、防弾チョッキどうだって言って、お前送ってくれよとか言うから、いや、私ちょっとねって、そういう仕事あんまやったことないからって、言ってましたけど、ね、んで、日本に行った時は、彼の外車ですね、BMW、もう、あれはなんであんな、日本であんな車を運転するのかちょっと分かんないですけど、左に、こっちは左ハンドルですけどね、日本で左ハンドルっていうのは、パーキング場とかこんなやってやらなきゃいけないわけですよ、チケットもらうときに。あ、違う、こっちか。こっちですよね。ごめんなさい。こっち、こんなして。で、自分が横に乗ってたら、脇地君ちょっとパーキングのチケット取ってくれよとか言って、あ、はい、とか言って、なんでこんなの乗っとるんやと思ってましたけども、本当に景気のいい時代でしたね、彼が、仕事をされてる時は。でですね、バブルがですね、ちょうど弾ける前にですね、彼はいろんなところに投資されたんですよね。なんかゴルフの会員とかなんか、あとマンションとか。で、もう、カチャカチャって感じですよね、あの頃はね。で、結局は、どんどん景気が下がっていって、バブルがパッと弾いちゃって、会社倒産ですよ。で、もう本当に一文なしになりました、彼は。それでですね、友達ももういろいろゴルフ仲間とか飲み仲間とかいろいろいたんですけども、すべての方々が去っていったそうです、悲しい話でしたけども。それでですね、その奥さんがですね、クリスチャンだったんですよ。で、彼のことをもう毎日祈られて、で、奥さんも仕事を関われてたんですけども、その会社ので、もやっぱりクリスチャンでしたから、もう本当にその方のことをお祈りされてて、で、やっぱり神様は答えてくれてですね、彼はクリスチャンになりました。お金も友達も全てなくなった、友達といっても彼にとっては娘さんが言ってたのは、あれは本当の友達じゃねえよ、金に群がる人たちばかりだとか言ってましたけども、イエス様を信じて、本当にイエス様を本当の友達として彼は迎え入れたということなんですよね。で、亡くなる前の3年かぐらい前ですかね、家に遊びに行ったことあるんですけども、もう全然表情が違いましたね。もう、おお、キジ君よく来たねとか言って、もう本当 に平安な顔して、で、もうすごく優しい感じでした。で、仕事の話とか一切も言わないし、あと、もう本当に優しい人になってました。最後にの曲なんですけども、パラダイス、そういう気持ちでですね、この曲を書きました。
昔のことが昨日に が壊れてしまい、希望を失う。
そして何よりイエス様、あなたが私を導き、そしてこのようにしてここに皆様と共に証しをできたことを感謝します。お祈りします。天のイエス様、地にもおられますイエス様、あなたは本当に素晴らしい人です。本当に私たちと共にいて平安を与えてくれます。主を感謝です。どうぞ主よ、まだあなたを知らない方々、私たちをどうぞ導いてください。そして主よ、本当の平安が来ますように主を祈ります。そして一人一人の方々が祝福されますように主を祈ります。アーメン、ハレルヤ。イエス様、感謝です。どうもありがとうございました。